おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1184回をお送りします。5月19日月曜日7時54分です。普段より20分ほど遅くなってるわけですが、まあそんなに、ね、平均が7時半かって言われると困るんだけど、なぜかというと今日は菊池雄星さんが投げていて、大谷翔平がヒットを打ったんですね。彼からね、すごいですよ、あれ。日本人対決とかっていうレベルじゃなくて、大リーガーの中で、高校の先輩後輩対決になっちゃってますからね。花巻東でしたっけ。高校同じですから、彼らは。ああいう、こう、時代になるんだなと。ちなみに、あそこでベンチにいた、今、故障者リストに入ってる佐々木朗希さんも、花巻なんですよね。なんかもう、岩手県どうなってんだよ感がありますが、まあ、岩手の人たちがみんなこう、ロサンゼルスに集結しているという。郵政違うだろうと思われるかもしれませんけど、郵政はロサンゼルスエンゼルスですからね。ロサンゼルスなんですよ。ドジャーズとエンゼルスはどっちもロサンゼルスなんで、いやもう本当に全部岩手県の人みたいな、そういうよくわからんことになっていまして、すごいなと思って見ていたために、この時間になってるわけですね。まあ、余談やってる場合じゃないんだけどね、余談ばっかりになっちゃいます。今3ヶ月チャレンジでは、すげえ無謀なことを私やっておりまして、グループセッションという、まあ、参加者さん任意で、水道と水曜20時と土曜12時にやってる、週2回もやっちゃってるんですけど、まあ、来期から週2回にするのはどうなんだろうって考えて、週2回にするのがどうなんだろうっていうのは週2回は全然いいんですが、やっぱ水曜20時枠って、大事だなと思っていて、ここをグループに当てるべきなのかどうなのかがちょっと判然としないという自分の中でね、水と土を交代交代ぐらいにやらないと全部土曜になっちゃうのもそれはそれでなと思いながら、ちょっと思い悩んではいないな。改めて検討しようぐらいには思っているんですが、まあ、その中で、また余計なことを喋ってるから1分経つんだよな。クラインとウィニコットとビヨンのそれぞれのこう、なんていうんですかね、それぞれのモデルを並行して書くという無謀なことをやってみて、まあ、あんまりうまくいかなかった気がするんだけれども、まあ、なんでそんなことやってるんだっていうふうに、少しでもご存知の方からは、異様なことやってる。それをしかも1時間以内にまとめようというね、無謀極まりないことをやっちゃってるんですけど、なんでこういうことやってんだろうなと。まあ、やりながら僕も悩んではいないね。考えてたんですよ。で、やっぱこれはですね、心的現実ってやつなんですよね。で、心的現実という中でも、特に、こう、親についての心的現実を、まあ、分析というのは、ちょっと、行き過ぎた言葉な気がするんで、まあ、検討してるって感じなんだなと思います。で、私自身の親のことを考えながら、ビヨンとクラインとウィニコットのそれぞれに当てはめるということを実際やっているわけなんですけれども、私は話をしながらですね。それってでもリアルな私の親とはあまり関係のない話をしているわけですよ。嫌でも王でも、あの辺の人たちのメンタルモデルというものか、なんていうんですかね、心の中のモデル。これもね、いや、お前やってるのを正規でもないし、不正確だろうって言われるかもしれないですけど、ここに正確性を過剰に意識するっていうのは僕は、あんまり得るものないなって感じがするんですよね。あのモデルは、量子力学のモデルとか、なんかこう、原子と分子のモデルとか、太陽系の惑星モデルをやってるわけじゃないんですよ。リアルには存在しないものについてのモデルなんだから、どこかにいい加減な部分があるのは、誰のモデルであっても間違いなくて、そもそもフロイトのモデルだって前期と後期じゃ結構違う上にですね、フロイトの前期と後期のモデルのどっちと照らし合わせても、メラニー・クラインのモデルって明らかに違う部分が明らかにあるじゃないですか。明らかにしなかった気配もありますが、とにかく違うじゃないですか。だから、両方付き合わせるとどっかに矛盾が生じる上にですね、クラインとウィニコットのモデルも明らかに違うじゃないですか。違うんですよ。だからだって波紋になったわけですから。つまり、あの二つのモデルを付き合わせようとすると、何かが崩壊するわけですよね。でしかも、そこにビヨンのモデルを持ち込んで、じゃあ、ビヨンとクラインとウィニコットとフロイトと、これが対象関係の人たちの路線ですけど、さらに、フェアバーンって人がいるんですけど、 くっつけようとするとぶっ壊れるですよね。そんなものはくっつかない。ということはつまり、誰かのが間違ってるか、一部どこかがみんな間違ってるか、そういうことになりますけれども、ならないと思うんですよね。ある意味。だって、そもそもモデルというものが間違ってると思うんで、心のモデルが描けるはずないじゃないですか。心はものじゃないんで。結局のところ、モデルっていうのは絵ですからね。絵に描けるっていうのは本当は実体があるもののはずであって、実体がないものについての絵を描いてみても、特にそれが、一人一人が違っていておかしくない心というものについて描いたら、それはもうダメですよね。ダメっていうか、厳密に言ってしまったら、整合性が取れなくなって当たり前の話であって、そういう意味では、だから間違ってていいってわけじゃないんだけど、クラインが言ったことには極力忠実に描く必要があるわけですけど、でも結局それは究極的には成り立たない話だと思うんですよね。で、私は、なるべく正確になるようには頑張りますけれども、ここで大事なのは、これをやることによって、防止って書いてあるぐらいですからね、自分の心そのものについての検討を加えることになっちゃうと思うんですよね。これを僕は自分の心そのものについての検討をダイレクトに加えない形で、でも検討を加えざるを得なくなるように持っていってるっていうのが、多分一つの3ヶ月チャレンジの、方向性なんですよ。これは最初から僕やってたなっていう気がするんですね。そもそも僕自身が、河合駿さんの本なりを読んでいた時にやってたことって結局そういうことなんで、これ誰の本でもそうですよ。信田さよ子さんの本読むんでもそうなんですよ。だから、誰のだからそうならないとかいうことはありえないはずで、深層心理っていうのかな。まあ私はこれは自分が乳幼児だった時の心理というものを扱おうとすれば必ず起きてくる。だから別に深層って言ってるのは単に乳幼児期の心理のことだろうと、あるいは情緒的な記憶のことだろうと思うわけですよね。だから乳幼児っていうのは何ていうのかな、愛とかはないわけじゃないですか。愛着はあっても、アタッチメントはあっても愛とかじゃないわけですよね。で、乳幼児は怒りとか言っても怒るけど、乳幼児ももちろん。でもあれもやっぱ情緒だと思うんですよね。感情的な怒りっていうのはおかしいじゃないですか。大人びすぎている。そんなコナン君やってるんじゃないんで、4歳児のやっぱり男の子の怒りとかは、情緒なんですよね。感情っていうのはなんかちょっと感情でもあるけれども、やっぱ情緒だと思うんです、そこは。少なくともなんかこう、ヤンキーの怒りとかとは違うわけですよ。明らかに。そういうふうに誰も扱わないですし、ね、その頃の話を真相って言ってると、まあ、ここがさらにね、空想の世界に、だから物語の世界ですよね。やっぱり物語っていうのはグリム童話とかもそうですけど、童話なわけで、童話ってのは、真相っていうかもしれないけど、子供向けってことです。しかも幼児向けってことですよね。グリム童話を、なんていうのかな、ずっとこう、30歳になってる人が読んでたら、まあ、その人心理学者なのかなって思っちゃうじゃないですか。なんか趣味で読んでんのかなってあんま思わないですよね。童話作家とか心理学者なのかなみたいに思いますよね。臨床心理の人なのかなとかって思うじゃないですか。まあこう思うようになったのは、極めて大きな影響が河合駿さんにあると思うんですけどね。原因は。で、そういうことをやってるという、取り扱うと自然そこへ向かうんですよ。なぜなら自分の心は、親の心でできてるから、そういうことになると思うんですよね。ベースにはね、一番最初に関わった人間関係が、おそらく親だからですよね。だから、母-子っていう、あれは母子一体を指してるんだけど、まあ、そのハイフンを攻撃すると、連結への攻撃とかビヨンが言い出したことになってくるわけですけども、まあ、あのハイフン攻撃したら、やっぱりやばいことなんか起きそうですよね。極力はそこは繋いでおこうと。でも、ここを繋がれるのがそもそも非常に嫌なんだっていう、体験をお持ちの人もいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。一部の体験が嫌なんだっていうんだったら、私だってそうなんで、そういう難しさが、この-にあると思うんで、あれ、なんて呼べばいいんですかね。連結。リンクって、ビヨンは書いてましたけど、リンクねって感じもしますよね。何がリンクなのって感じもします。何でリンクされてるのみたいな。カラマンゾフの兄弟にありましたよね。そういうなんかこう、鉄の鎖とかで縛ると、地獄に行くと鉄の鎖で縛られるとか、鎖で縛られるって書いてるけど、その材質は何なんだみたいなことを言っていましたけど、だから材質とかないわけですけれども、 なんかやっぱり物で物を考えたがるという人にしてみると、天国に行ったり地獄、天国に行くとなんかこう十字架みたいになるんだけど、あれは何でできてんだみたいなことを考えちゃったりする人が出てくるわけですよね。そうするともうぶち壊しになるっていう言いますか、まあ、そういうことだと思うんですけど、あのリンクは何なんだって感じはしますけどね。つまり、母子っていうその母-子みたいになってるやつは心のベースのところに、まあ、大概の人にあるから、あれで何を感じるかはその人その人違うんだけど、何かは感じちゃうと思うんですよね。その何かを感じるというのが結構直接取り扱うと辛くなってくることも多いんで、一旦モデルとして見ておくわけですよ。そうするとそれを書いてるのがオグデンだろうと、クラインだろうと、そして厳密に言って誰のモデルが正しかろうと正しくなかろうと、大事なのはそこに強烈に注意力を向けていくということだと思うようになっているわけですね、私は。もちろん正しいに越したことはないと思いますよ。書いてることにと私が説明していることがあまりにも超かけ離れていたらダメだと思うんで、そのことを考えて私はモデルのビヨンとクラインとウィニコットのモデルちょっと書いてみたんだけど、無理やり横につなげてみたんだけど、これどう思うみたいなことをチャット GPT とかに聞いてみたわけですよ。そしたら、まあ、ていうか、絵を描いてみて、この絵どうっていうふうにただ聞いてみたわけですよ。何の意図を持ってとか聞かなかったわけですね。そしたらチャット GPT が、これは対象関係論のモデルでおそらくはこういう意図だと思われますって返してきて、あ、そんなに私の説明は土地狂ってはいないなっていう、そういう、つまりこれを適当に手書きで書いて、なんかぐじゃぐじゃぐじゃって書いてあって、なんかいいおっぱいと悪いおっぱいみたいな話が書いてありそうな絵を、まあ手書きのメモみたいなやつですよね。それをまあ私はもちろん私は対象関係論のモデルだと思って出してるわけだけど、いやこれは宇宙のモデルだと思いますって言ったら、明らかに僕が土地狂ったことを書いていたことになるじゃないですか。あるいはこれはなんか量子力学のモデルっぽいですねってなったら、明らかに間違ってるわけですけど、あれが対象関係論のモデルでっていう風になって、すごいその説明は僕の一部の手書きが下手っぴだったんで、誤読はされたにもかかわらず、大体の方向性は僕の意図した通りだったんで、あ、これは厳密に言ってそこまでおかしなことはここでは書いてないなと、それでいいと私は思うんですよね。まああれを対象関係論を今教えている大学院生とかの方に見せたいとは全く思いませんけれども、まあ、それは別の話だよねっていう気がするわけですよ。厳密性っていうのは確かに大事かもしれませんけど、私がやろうとしてることとは直接は関係ないような気がするわけですね。で、こうすることによって私たちは私たち、例えば私であれば私の母というものが心の中に住んでるわけですけど、この母と母子というリンクの説明でつながってるとき、あるいは私の母が環境としての母親として何をしてくれただろうってことを考え始めてしまうんですよね。そうすると話が始まると思う。展開が始まると。できるだけ今ここでの転移が大事って言うんですよ。今ここでの転移は、それは大事でしょうね。私に母親を投影している。で、自分はその投影した当時の自分になっている。で、その関係においてもう一回問い直すみたいなことを激化する形でやるとかいうのは、それはカウンセリングでは大事だと思いますけど、やっぱり今ここでの転移っていうものは、我々みんな知ってる通り、なんていうのかな、よほどの準備が整ってからでなかなかできないんですよね。ほら、付き合いそうになっていることをお互い意識しても良さそうな、関係の、私こういうの苦手だから、適当なことを言ってますけど、男女がいたとするじゃないですか。まあなんかこう、カクテルとか言ってますみたいな。で、あの時あそこでの話をそういう時するもんじゃないですか。今ここでの二人の関係について喋り出すということは、何て言うんだろう、緊迫感を高めてしまうと思うんですよね。私はああいうの苦手だから、常にあの時あそこでの話を延々して、まあ、振られると、そういう形を取りやすかったわけですけれど、まあ、そもそもバーとか行かないしね、行かないんだけど、やっぱり今ここでの関係の、で、下手にそれをやるとめちゃくちゃ唐突になって、それはそれでキモくなってしまうわけですよ。私がやるとね。でもそれって誰がやってもいくらか気まずくなると思うんですよ。今ここでのこの二人の関係について語ろうみたいな。それってもう、くどいてるっていうか、真正面感が出てくるじゃないですか。で、あの時あそこでの、なんか昔付き合った彼氏がとか言ってる時は、なんかこう、偉そうなことを言ってられるじゃないですか。つまり、カウンセリングでやってることも同じだと思うんですよね。 あのうちの母があの時こう、あの時あそこでああ言ったんですみたいな、いやそれはひどいですねみたいな、そういうやり取りをしている時は、まあ ほとんど進展しないわけですよ。でもあのそれはそれでも結構厳しいっていう体験の人は辛くなってくると思うんだけれども、でもあの時あそこでの話はしやすいのは間違いないと思うんですよね。それが今ここに持ち込まれてしまったら、あの君は私のことどう思ってるみたいな、そういうノリになっちゃったら、もうそれは土直球に入っていくじゃないですか。それってつまりあの転移がそこに、今ここの転移なわけですよね。僕はそれをやっぱり少なくともグループセッションでそれをやるのはいかんだろうって思うわけです。人目もあるわけですからね、お互いに。だからグループセッションではあの時あそこでがいいんだけど、その人その人にとってのあの時あそこでは違うんで、で、あの時あそこでをモデル化すると母-子が僕は一番いいと思うんですよ。これがスキーマとかになっていくと、今度は、なんていうかな、あるかあの時、あるか彼方でみたいな、やってるのは同じなんですけどね、結局ね。遠すぎて、なんて言うんだろう、こう、僕の感じだね、遠いんで、スキーマとか、その、モデルっていう感じがいかにも、だから僕、ビヨンはやっぱ遠いなって感じがするんですよ。後で検討するときにはいいかもしれないけど、あまりにも図式化しすぎていて、多くの人に当てはまる上に辛くなりにくいという点ではすごい優れてると思うんだけど、今自分にとってのこれは何を意味するんだってなった時にめんどくさいなって思うんですよね、ビヨンの場合。だけどクラインは逆にめちゃくちゃ生々しくなるんです。いいおっぱい悪いおっぱいとか言っちゃうし、なんかこう、で私やっぱりどうやってよくできてんなって最近は、この辺あんまりユングっぽくなるから嫌だなと思ってたんですけど、でもやっぱ童話ってよくできてる。童話とか漫画ってやっぱよくできてるなと思うんですよね。シンデレラとかよく出しちゃうんですけど、あれはやっぱりいいおっぱい悪いおっぱい言うよりも、わかりやすいなと。やっぱり母が二人になってる。で、サンドリオンによっては、あれは母殺しなのかと僕は思ってたんだけど、話読むとママ母殺しになってるんだよね。悪いおっぱいやっぱり破壊されるっていう意味で、そしたらなんかいいおっぱいも壊れちゃったんじゃないんだろうかと不安になるじゃないですか。その辺の話を書こうとした筆者がいたんでしょうね。シンデレラのいろんな、結局バリエーションできちゃうじゃないですか。昔話だから。その中の一人がそういうことを考えたんでしょうね、やっぱりね。だからシンデレラがなんかこう家庭教師とつるんで、悪いママ母の一人目を殺すみたいなすごい話があるんですよ。だけどやっぱこう怖くなりますよね。やってることめちゃくちゃだし。自分少女なのにみたいな、そういうノリがあってですね、大変こうすごい話なんですよね、やっぱりね。そうするとシンデレラ恐ろしくなって、迫害分裂的になってくるわけです。やっぱりお前ひどい悪いことやっただろうってことで、まあまあ第二のマーハーがやってきて攻めてくるという、非常にこうまあ迫害妄想的な世界ですよね。妄想分裂ポジションですよね。パラノイドですよね。パラノイドとスキゾイドの世界。いいお母さんはどこへ行ってしまったんだろう的な。いや、あなたがダメにしたんじゃない、てか自分がダメにしたんじゃないだろうかと。ここにだからこうコンサーンがあるわけですよね。抑うつポジションへの放課があると。こういう話、ここのところだけはやたらウィニコットはこう持ち上げなんで、抑うつポジションっていう考え方はすごくいいね、みたいな。妄想分裂ポジションはダメだね、みたいなことを。そういう、だからやっぱり彼はそういう、なんか一部取り上げられたような狂気みたいなものにこだわりすぎない方がいいとは思ったんだと思うんですよね。だから、こう、モデルが合致していかない部分があって、そこをどっちで見た方がこの人のこの、あの時あそこでの話にマッチするんだろうなっていうのを考えながら見ていったりできるじゃないですか。それがモデルのいいところなんで。直接取り扱わないで済む部分があると言いますか、モデルを意識しながら昔話を語っていると、なんかこう補正が効きやすいっていうのかなと、まさにそういうことを目指してるんだと思うんですけれどもね。共通点って人間体験だからやっぱりあると思うんだけど、もちろん個別具体的な話をみんなされてるわけですし、私だってそうなわけですから、やっぱこうなんていうんですかね、いつしか母はどこか厳しくなるわけじゃないですか。どんなに優しいお母さんを持っていましたって人だって、いつしかどこかで厳しくなるわけじゃないですか。お掃除をしなさいぐらいのことは言うわけですよね。で、もう一つ大事なのは、ママ母ってやっぱ表現が子供の疑心暗鬼を誘っているようにですね、いや優しいって言ったって表面的には優しいかもしれないけど、この考え方、この発想はいっぱいあると思うんですよ。だから逆に言うと、 信じてくれない苦しさみたいなのが、だから子供の、こう、なんていうのかな、まあ、閉塞感ですよね。もっと言うと、監禁感ぐらいのところまで行っちゃうケースもあると思うんですよ。だって、ママ母が外に、外面超良くて、いや、もう私シンデレラ愛してますから、みたいなことを言って、後ろではめちゃくちゃいじめてるみたいなの、よくありそうじゃないですか。で、めちゃくちゃこのママ母の言ってることは、いや、このお母さん嘘ついてるからっていくら言っても、さっきちょっと喧嘩しちゃったから、この子今興奮してんのよとか言われて、済まされたりしそうじゃないですか。で、後で、お前はなんであんなことを外で言うんだみたいなことを言って、なんかこう、またサディスティックなことをやってくるわけですよね。っていう話になってるかもしれないですよね。でもそれは子供の心の中で起きてることかもしれないですよね。わかんないですよ、そこはね。しかもまして、あの時あそこでの話で。で、これが起きたのは今から30年前の話なんだけどって話になった場合、これをどこでするのかと。まあ、だから正規の人に言わせれば正規のカウンセラーにしてくださいってことになると思うんですけれども、で、すると思う、今もまさになされていると思うんですよ。まあ、この時間にはしてないにしてもね。で、こういう話は、でも、人によってバリエーションがやっぱ違うんで、今言ったのって結局はシンデレラの話に寄せてるんで、普通ちんちでもそういうことありましたっていう方はもちろんいらっしゃると思うんですけど、全く同じことがあったわけじゃないじゃないですか。母はママ母だったわけではないと。まあ、このママ母ってのはやっぱり、パラノイドのことを言ってると思うんですよね。あの人、私のお母さんじゃないんじゃないのかしら、みたいな、そういう疑心暗鬼ですよね。だから、それを妄想と呼んでるんだけど、日本語は本当に妄想が2つあるんで、困るんですけど、疑心暗鬼と妄想は違う。やっぱり、疑心暗鬼は迫害ですよね。迫害妄想だと思うんですよね。だから、PS ポジションじゃない、迫害妄想分裂ポジションだと思うんですよ。はっきり言って。長いからダメだけど、そういうことなんだろうなと思うんですよね。で、そして、疑心暗鬼になるっていうのはいろいろあるじゃないですか。近所の人がうちに盗聴器仕掛けてるって疑心暗鬼もありますしね。で、大体それはまあ確かに妄想だと思うんですけど、その人の心の中では事実なんで、単にひそひそ話してるだけとか、実はひそひそ話すらしてないとかいう可能性の方が高いと思いますけど、でも、その人の心の中ではもうそうなっちゃってるんで、いや、信じてくれないのが苦しいんだって話がもう一つ出てくると思うんですよ。で、ここで、信じる信じない問題というのに切り替わる部分もあると思うんですよね。聞いてる側としては。カウンセラーって人は、私はカウンセリングをやってるわけじゃないっていうのは、ここでエクスキューズとして必ず入れますが、私はだから対人支援をメンタル的にやるという、それのどこがどう違うのかっていうのについては説明しないことに、先日ね、あれなんですよ。また、東中野の方に行って、ポッドキャストの収録をにお邪魔させてもらったんですけど、そこで、いや3ヶ月チャレンジって、そしたら一体何なんですかって聞かれて、もはや私の答えは、3ヶ月チャレンジは3ヶ月チャレンジなんですってことになるんですよね。心理臨床なのかどうなのかって言ったら、もう今正規が正規がってこれほど言われてる、まあ SNS で言われてるってことだけど、要は、公認心理師か臨床心理師しか心理臨床やっちゃダメだってことを言ってるわけでしょ。だから、やってないことにしてます。ということになるわけですよ。だから法的罰則はないんですけどね。でもやってないことに私は、だからその件は、その、なんていうのかな、その取り決めというのか、その、体制に従いますと。別に、逆らう理由ないんで、心理臨床やりませんと。で、精神分析も、私はましてあれは、実は公認精神分析とは言わないから、で、精神分析やってますと言っちゃったからといって、もちろんその精神分析協会とかには攻撃はされても文句は言えないと思うんですけど、精神分析やってますって言ったからといって、僕は公的な罰があるとは思えないんですよね。まして、精神分析的なことやってますって言ったら、もう、文句しか言えないと思うんですよ。ある意味。文句を言うことは誰だってできると思うんですけどね。で、私は精神分析やってませんって言うし、心理臨床もやってませんと言うけど、基本的にビジネス、仕事のメンタル的な面を、支援する仕事をしてます。だけど、別にそれが、一般で言うところの仕事から逸脱する分には、全然 OK ですって思うんですよね。だから家で、主婦やってます。いや、それは仕事だし。私からすれば。で、家で家事やってます。それも仕事だし。で、家で仕事しようと思ってます。何にも今してないけど。それも私の中では仕事支援に入り、それはもう昔からそうですから、先送りっていう問題について心理的な方からサポートするっていうのは、私はそれは、公認心理師の特権です。 専売特許ですというのはおかしいと思うんですよ。だって明らかにそうじゃないことをやってきてますからね。今は知りませんよ。公認心理師ができた後だから。でも私がビジネス書書いてた時は、あっさりビジネス書のと言われている、ビジネス書と言われているコーナーに、あっさり、心理職というべき人たちが、海外のも含めればね、いや、先送りはこうやればいいんだよっていうことを、あっさり本に書いてたじゃないですか。だから、両者の領域分は、オーバーラップすると思うんですよ。書店のコーナーというものは、なんかこう、図書館とは違うんでね、なんか分類が絶対に正確に正しくなきゃいけないんだって言っても、それは正しくなきゃいけないのかもしれないけど、本売る側の人間にとってそんなこと言ってられないじゃないですか。売れるんだったら、できるだけど真ん中に置きたいし、ビジネス書売れてるときは、そしてそれが心理本だったとしても、ビジネス書扱いにして売っちゃうわけですよね。で、それが心理職の人にしてみると、ビジネス書じゃないっていうのかもしれないし、ビジネス書の側からすると、これは心理本じゃんってことになるのかもしれないけど、そんなこと、お構いなしですよね、ある意味ね。しょうがないということになると思うんですよ。だからそこはオーバーラップする。オーバーラップすることに、腹が立つってことになったら、本出さない方がいいって話になりかねないと思うんですよね。やめた方がいいと思うんですよ。そういう、まあ、するかもしれないですけどね、そういう議論はそういう議論でね。でも私はそういう議論は、極力関わりたくはないので、基本関わらないことにして、そうすると、ビジネス系メンタルサポート。これは、公認の心理なのか、そうでないのかという議論の範疇の外だろうなっていう感じが、やっぱ今は僕は持つようになりましたんで、サンチャレはサンチャレですと。3ヶ月チャレンジは3ヶ月チャレンジであって、それが心理に関わることなのかどうなのかは、外で決めてくださいみたいな、中で何やってんのかの説明は、するんで、いつも言ってる通り、精神力道についての、精神力道について参加者が、精神力道について参加者が検討する。その中で出てくることについて、また改めて検討を加えていくっていう、これの繰り返しですね。それが何になるのかとか、その結果どうなるのかっていうのは、参加するかどうかの話であって、それが何になるのかを僕は、なんていうのかな、一般論として説明する義務まではないような気がするんですよ。入る人が、入るかどうかの、なんていうかな、目安にするときに考えていただければいい話であって、入ってる方は、これ以上の説明を私はしてないことは、明らかなので、入ってる方にはですね、これ以上の説明が存在しないので、目標設定ないですし、進展の目安とか基準とかも存在しない。なぜなら僕の心の中にそれがないからなんですね。進展のこう10段階で今どの辺とかいうことを、私が信じてないので、1なのかもしれないし、9なのかもしれないけど、それが私に分かる気が全くしないんですよ。で、アセスメントしないことにしていますから、見えてしまうとか感じてしまうのはしょうがないと思うんですよね。この人は薄皮の自己愛性パーソナリティのような気がするとかは、気がするんでね、もうしょうがないと思うんですよ。だけどそれは別に、あなたは薄皮の自己愛性パーソナリティ障害ですとかって言わないから、言うつもりもないですし、DSM に照らし合わせで、このチェック項目、7項目中3項目以上当てはまって、これは一過性のものではなく3ヶ月以上続いてますよね、みたいな話をする気はないんで、そんなことは考えてもいませんから、今ではね。余計なことだと思う。私だっていろいろこう発達障害のアセスメントとかやりゃ入ると思うんですよね、いくらかはね。興味ないんですよ、全然。それで困ってるっていう気もしないし、周りの人が困ってるかどうかも、まあ、うちの妻、うちの娘、実家の両親、実家の妹とか、仕事の関係者が私の発達障害傾向で困ってるかどうかは、いちいち検討したことあるんですけど、そんなことでは困ってないなと。これ全部取り除いても彼らの問題に何ら貢献できる気がしないなと思うんで、こう問題があるとすればね、うちの母が例えば今、いわゆるマイルド認知症みたいになってきているけど、私が発達障害的な傾向をやめれば、あれが進むの止まるとかそういうことはないなって思うんで、ないんで実際多分。だからそういうことに興味はないんですけれども、だからアセスメントもしないでしょ。進捗、状況を測るということもしないので、ポイントになってくるのはやっぱり、こう、なんつうんですかね、力道が揺さぶりがかかるときと思うんですよね。今ここでの転移みたいなものについて、お互いがもうなんか言及しだしちゃってるよねみたいな、そういうとき、 ここで、まあ、現状維持なのか前に行くのか交代するのかみたいなことはさすがに考えはします。だってやっぱり、この種のことをやってる以上、そりゃ傾聴はしますよね。共感もしますよね。で、変異解釈だってするときはありますよね。てか、思わずしちゃってるってことは起こりますよね。最初はなるべく何もしないようにはするんですよ。思わず聞きたくなることは聞くし、だから介入もしちゃってるときはしちゃってるし、もちろん質問はしちゃいますよね。だから、なんかはするわけですよね。何にもしないってことはありえないんで。なるべく何にもしないようにしようと。で、そうすると、この話に対して、訴えられてるお話に対して、自分は一体何ができるんだろうと考えつつ、なるべく何にもしないようにしようってすると、なんか勝手に出ていくものが、やっぱ出ていっちゃうわけですよ。思わず聞いてしまったり、思わず言ってしまったりするってことが出てくる。これはだから全部僕の未熟さゆえに出てくるんだけど、これが効果を発揮するべきなんですよね。これが全く何の効果も発揮しないんであれば、この仕事には向いてないってことだと思うんですよ。基本的に抑えに抑えておいて、もう勝手に出ていくものが割とボンボンで、これはだから相性って言われてるものなんですよね。あんまり何も出ないなっていう方もいらっしゃるわけですよ。でも、これもわかんないんですよ。私の方ではあんまり喋ってないし何も出てないな。ていうか申し訳ないなって感じが無風感というか、なぎみたいになる時がある、ある方とはあるんですね。で、そのまんま本当になぎで、いやーなんか、とりあえずありがとうございましたみたいな3ヶ月であっさり終わってしまう。非常にいいことではない気がしちゃうんだけど、わからないんですよね、これがね。で、全く同じような感じで、この人ももう、さよならだなと思っていたら、すごい良かったんで、続けますみたいになることもあるんですよ。だけどその方がいいかどうかもやっぱ分かんないんですよね。こんなに分からないのに、分かんないですよ。それこそね、正規の人ならこれが全部分かるのかなと思いながらやってたりもします。本当に全部分かるかな。その後何が起きて、どっちが良くてどっちが良くなかったのかが全部手に取るように分かるかなって思うと、私はそうは信じがたいなって思うのがやっぱ多いんですよね。人間にはそこまでは分かんないんじゃないんだろうかみたいな、そういう感じ。正規の人の方が分かるというのは分かるんですよ。モデル持ってるからみたいなことをおっしゃるならばね。だけど、でもそれは、の方が分かるとか言うんではなくて、それは比較対象の話、上の話でしかないんで、そうじゃない話をやっぱり考えてみた場合、つまり本当に分かってんのかどうかってことですよね。そうなってくると、いや分かんないよなって感じがします。しますが、一つの方針としてですね、さっきのように私は、あの時あそこで、それもあの時あそこでがなるべくその人の心の真相に関わるような、あの時あそこでの話を、自然の成り行きでなされていくようにしたいと。そうするとやっぱり精神力道だなと。やっぱり力道はある意味スピリチュアルにも、野の医者を笑うを読んでいただくとよくわかるんですけど、スピリチュアルにも自己啓発にはもちろん、心理臨床系の話の正規の方の当然ね、それが CBT だろうとブリーフだろうと明らかに入ってるんですよね。真逆なような主張に、真逆なんですよ、ある意味。私はあれ、精神分析に対する全てアンチテーゼだと思っているんで、スピリチュアルは別ね。スピリチュアルは別ですけど、でもある種の自己啓発はやっぱりそうなんですよね。その野の医者は笑うでも出てきますけど、妙子さんでしたっけ、まあ、本名じゃないと思うんですけどね、出てくるわけですが、やっぱりあそこで出てきている話って結局これ心理臨床に対するアンチテーゼじゃんって感じがするんですよ。長すぎる、高すぎる、意味不明すぎるという、意味わかりやすくしましょう、早く終わらせるようにしましょう、劇的に効果出るようにしましょうって、本当に変わりますよみたいな、言葉のセリフこそが、もちろんキャッチコピーでマーケティングだって言われればそうなんですが、にしてもですね、やっぱ精神分析長いしわけわかんないだろっていうことだと思うんですよ。あんなことダラダラやってたんじゃダメでしょうと。もっと劇的に効果が上がる方法あるよって、これアンチテーゼですよね、やっぱりね。で、やってることは実は、うわ、力道そのものじゃん。ここにおかしさがあるんですけどね。だから我々は、やっぱりやりたくなるじゃないですか、そういうことを。ちゃんとこうですね、脱穀して種をまいてどうのこうのって言っても、いやいや、なんか肥料やったらすぐに芽出てくるんだからさっていうことをやりたくなるじゃないですか。世の中文明が進んじゃうんで、 例えばオンラインでやったっていいじゃんみたいになるってそういうことですよね。だから私もサンチャレは精神分析に対する一つのアンチテーゼだと思うんですよ。なるべくアンチになりたくないアンチテーゼと、もう真正面からぶつかっていくアンチテーゼとあるとは思うんですよ。だから派閥ができるんだと思うんですよね。沿ってるって言ったって正規ですっておっしゃったとしてもですね、やっぱり僕はフロイトに対するアンチテーゼ絶対含んでると今や思います。なんつったってだって週4回やってないわけですから、その段階でもアンチテーゼじゃないですか。そこまでやるのは高くつきすぎるよっていうアンチテーゼですよね。もっと安くやろうよと、もっと楽にやろうよと。今は隔週っていうのだってかなりメインになってきていると思うんですけど、隔週なんて精神力道と精神分析を徹底的に投入してますって言ったって、それが本当に公認的でちゃんといっぱい訓練積んできたんですと言ったって、隔週で精神分析やってしまったらフロイト的にはダメじゃないですか、明らかに。で、彼はそういうことをやると生計が立たなくなるぞって言ってるわけだからダメなわけですよね、結局。それはだからそれはアンチテーゼだと思うんですよ。ものすごく敬意を払っているアンチテーゼだと思うんですよね。で、私はもっと、まあ、敬意の足りないアンチテーゼなんだけど、代わりに頻度とかインテンシブさというような意味ではもっとこう情緒に接近したいっていう意味では、そんなにアンチテーゼじゃない方のアンチテーゼなんですよ。でも3ヶ月で切ってる段階ですでに猛烈にアンチテーゼだし、空間共有もしてないのに力道を言ってる段階ですでにダメなんですよね。だからそういうアンチテーゼの提示の仕方が各種様々だということですよ。で、でも私はその深層心理を扱わなければどうにもならないと思っていてって私が思ってるからなんだって話ですけど、習慣、つまりそれは行動科学の方によるわけですが、習慣であろうが、目標設定であろうが、未来に目を向けてしまったらそこに深層心理はない。未来に目を向けてしまったらやっぱ母-子っていうのは、子宮にいた時がそうだし、出てすぐもそうだ、一時的母性的勃発の時もそうだし、シンデレラの時代もそうなんですよね。母-子なんですよね。ママ母だから私は悪い子。いいお母さんなら私はいい子って、完全に環境次第で自分が動いちゃうから、自分イコール環境じゃないですか、それだったら。全然こう、主体性とか自立性がないわけですよね。それは深層心理なんだと思うんですよ。でも我々にはそういう部分がバッチリ残ってる。つまり、ビヨンの言う精神病部分が間違いなくあって、で精神病部分活性化、非精神病部分も活性化、つまり正気の精神病状態って言われている状態に我々はなると思うんですね。でこの状態では正気ですから仕事進めなきゃとか思うかもしれないけど、進まないですよ。やっぱり母-この状態にバッチリ入って、しかもママ母にパージされてますっていうその精神状態を抱えたまま、いやでもママ母にパージされてるとかないだろうと、うん、とにかく今はこの来週に早々にある、私で言えばね、養成講座の、人の集めるマーケティングに精を出すんだよって思ったとしても、でも昔母はね、橋が菅子ドラマとかを見ながら見てたわけですよ。ていうかずっと見てるんですよ、あの人はね。橋が菅子ドラマを見ながら、正午にはこれを見てほしい、同時に見せたくはないというこの気持ちのアンビバレントをね、伝えてきてるわけですよ、力道的に。で、旅館とかにいるから、あの人はやっぱり私にも見てほしいわけですよ。全然見てほしくないから、どうでもいいからみたいな態度を取ってるけど見てほしいわけですよ。だけれども、小学校5年ぐらいの私が、ああいうダメ親父の話を見てほしくはないわけですよ。なぜならうちの母は私にダメ親父にだけは絶対なってほしくないからなわけですね。で、そんなことはうちの母は知りませんから、心の中でそんなこと思ってるなんて。うちの、私は、うちの母の影響を完璧に受けてるから、トラさんの男は辛いよは全然見る気がしないわけですよね。まだ力道が徹底的に封鎖してるわけですよ。もうあんなものを見るのは最悪なわけですよ、うちの母からすれば。男がああなるのは最悪なわけですよね。あれほど嫌な男は多分、うちの母から見るといないと。でもうちの父にああいうところがあるんだよね。ここがやっぱり、力道の面白いところなわけですよね。だってね、高3やってながら小説書いてるのはダメ親父に決まってるじゃないですか。だけども、坊さんをメインに置いてられるから、そしてだんだん出世するとそれっぽいことになっていくから、服とかもね、だんだん高層っぽく、今回強行選挙で強行、やっぱり強行の服着ると、全然こう立派度が増すじゃないですか。 あれほど宗教的でないものもないと思うんだけど、現実ってそうじゃないわけですよ、やっぱり。今朝衣がうちの主婦は紫にならなかったけど、まあ、紫のを着るとめっちゃ偉い感じがすると、そういうことってあるわけですよね。そっちはマーケティングの話だと思うんですけどね。で、こういうことを理知的に分かっていれば、防衛になるかっていうと、いくらかはなるんだけど、ならないですよ。本当に偉い人がやってきて、構想がなくなりましたと。で、信徒さんの、大信徒さんですよ。なんかもう、ある意味、地域のヤクザみたいな、ちょっとそういう感じの人もいらっしゃるわけですよ。みんな泣いてるわけですよ。ああいうところに子供が行って、理知的に、いや、こんなの儀式じゃんとか思ってても、めっちゃ圧がかかってくるんで、心の奥底ではね。私はそういうのに何度も何度も、まあ、100回くらいは出てるわけですから、影響を受けずにいられると思うのがそもそも浅はかですよね。影響を受けるに決まってるわけですよ。で、気がつくと父のあの小説を、新宿のランブルって喫茶が、あの、背景にある、先日も言いましたけど、あの、その舞台で繰り広げられる、なんかこう、恋愛なんだか、あの人は村上春樹の小説読んでないと思うんで、村上龍は読んでたと思うんだけど、あの、でもその遥か前ですからね、彼が大学時代の頃に書いた小説を読んでいて、あ、なんか雰囲気を伝えたいのはわかるんだけど、なんかこれをね、こう出版社に僕が持ってって小説にしてくださいとか言ってなるのは、やっぱり万能空想の世界ですよね。夢物語も甚だしい、そうはならねえんだよって言いたくなるんだけど、うちの父はなんかこう、そうなりうる世の中であるべきなんだぐらいに思ってますから、正午は分かってないけどぐらいに思ってますから、僕はいつまでも彼の中では小学生なんで、あの、45とかになってるわけだから、これ出版社に持ってって、もう持ってったっていいですけどね、別にね。困った人がやってきたもんだと思われる以外の何も起こらないじゃないですか。まあ、だからしませんけど、やっぱり。まあね、なんか親を喜ばせるという、ただそれだけのために持ってってもいいんですけどね。まあでも、突っ返されちゃうんで、結局。そうすると、父の万能空想と自己愛が傷つきますよね。まあ、あんまりそれもやりたくなかったわけですよ。うん。まあ、あの、これ、今これを修正するんじゃなくて、改めて書いたらとか、ポロッと言っちゃうわけですね、僕もね。そうすると、本当に書き出しちゃうんですよね。ダメ親父なんでね。うちの母が嫌いなダメ親父なんで。で、この力道がですよ、非常に、ちょっと話が突っ込んでるんだけど、やっぱでも母-子からここに来るんですよね。この力道がまんま私の奥さんにもあるんですよね。うちの奥さんはダメ親父を叱りつけて、勝利感を持つっていうね、女性感。これは結局自己犠牲的な万能感なんですけれどもね。私がこの人いないとダメなんだからみたいなこと言って家事すっげーやって。で、結局、脳の血圧が上がりすぎてお亡くなりになってしまったんですけどね。私の、母が、義理の。わかります?この力道。めんどくさい力道ですね。勝利感欲しいじゃないですか、やっぱり。勝利感が欲しいと言ったって、勝利ってのは、ひたすら暴力を振るって勝てればいいってもんじゃないわけですよ。それじゃ本当にただの粗暴でやばい人になっちゃうんで、うちの母にしてもそうですけど、うちの父を殴るという時はですね、やっぱりね、すっげー正しい時なんですよ。うちの父がどうしようもないくなったと、これはもうどう考えても私が勝てるってなった時、ビシビシ殴るわけですよ。これがね、僕の原稿形にあるんですよね。非常にこう、なるほどなって今思うと思うんですよね。いや、それはだって勝利感得たいですよ。うちの母は、うちの、私の祖父、母方の祖父にバカバカ殴られたんで、もう絶対恨んでますよね。絶対男を殴りたいわけですよ。で、ここで殴れる。私、普段から家事ちゃんとやってるし、寺の奥さんバッチリだし、そしてこのダメ親父がダメなことやってんだから、ここは殴れると。うちの父の偉いところは、全然殴り返さないし、怒鳴り返しすらしなかったんで、いや、偉いな、あれ、後から考えてみると。私だったら殴り返しかねないなっていう、私未熟なんでね、その辺は。で、私の母は、男は辛いよはダメだ、みたいな。超あんなのもの見ちゃダメだって思ってるから、私は男は辛いよは歌しか知らないっていうことが起こるわけですね。で、うちの妻にもあるわけですよ。でも、これをやっちゃうと、ものすごい自己犠牲感を持っちゃうわけですよね。だって、普段はもう全部完璧に家事やってます。育児も私だけがやってます。本当に私はひどい目に遭わされてるんです。だから殴っていいんですってところまで持っていくためには、どこまでやればそこまで持っていけるんだっていうことになっちゃうじゃないですか。っていうか無限ですよね、これはね。 絶対的な正しさが欲しいわけだから、何でも完璧にやんなきゃなんなくなりますよね。まあ、犠牲的、万能感。非常に難しい問題だなとは思うんですよ。戦争の時って、みんな、ヒットラーでさえ、我々ドイツはひどい目に遭わされたんだから、ここで立ち上がるのは正義だって言ってたじゃないですか。で、被害者っていうのは非常に重要なんですよ。やっぱりこう、いやいや、俺はとにかく殴りたいから殴るんで、そんな人いないじゃないですか。はっきり言って。特に女性の場合はそれはすごい難しいと思うんですよね。これまでは特にね。いや、もうなんかこう、街で、殴りたいという気持ちに従って殴りますみたいな、すぐ逮捕されてどっか連れてかれちゃいますからね。そうはいかないわけですよ。父親、私、夫を殴るとなってくると、もう絶対的正義みたいなものが必要になって、そのためには普段からめちゃめちゃ我慢するみたいな、そういうよくわからない、力道が必要に、これはうちの話をしてるんですからね。世間一般の話してるわけじゃないんで。ここに目を当てるためには、やっぱりまず力道の力を借りるのが早いと。これを、CBT から迫っていくとなると、だから、こんなことはやりたくないからやんないっていう考え方もありだと思うんですけど、だから私は何もかも家事とかいうか、部屋を完璧にライフハックしてって思ってる時に、犠牲的なものそこに全然ないですかって問いたくなる人は、これまでライフハック界隈でもいっぱいいたんです。女性とは限らないですよ。男でも同じことやってるやついるんですよ。いや、俺もバッチリ、家事も育児も、部屋もバッチリ綺麗にしてるからさ、奥さん離婚していいよね、みたいになってるわけですよ。それって非常に厳しいと思うんですよね、その人の人生にとって。いや、そんなこと考えない方がよくねって感じがするわけですよ。あなたがやりたいことは、要するに離婚なわけじゃないですかと。家事じゃないじゃん、それ。明らかに。で、もっと言ってしまうと、だからこれを今ここでの転移で言うのはやばいから、まずは力道から入るわけで、結局これは遠回りなんですけど、でも私は CBT よりはダイレクトにいけてるって思わなくはなかったわけですよね。まあ今、スキーマ療法みたいに出てきたから、もう同じようなことは言えなくなりましたけど、でも、未来に目標を置いて、部屋をスッキリしましょうみたいなところをやってると、いつまでもこの、行き着かないじゃないですか。その人のこの情緒の一番奥で、こう、悶々としている部分には。この人は離婚したいんじゃなくて、母親にやり返したいわけじゃないですか。大体においてそうだと、父親かもしれないけどね。いずれにしてもそういうことが絶対絡んでるはずなんですよ。もう、これまでの経験からすると、もう 96% 以上はそうなんですよ。だから、だからどう考えてもそれは、いや、離婚するのは別に構わないんだ。これなんですよね。ここのところで、何もしないっていうのが出てくるんですよ。何も言いたくない。だって何か言うのは、めちゃくちゃ余計なことだから。離婚しましょう。いや、余計だろ。なんでそんなことが言えるっていう。だって離婚しないでおきましょう。これも余計ですよね。じゃあ何も言わない。じゃあだったらあんた何のためにいるのってことになるじゃないですか。そこでなんか言いたくなる。もう一歩考えたくなるわけですよ。もう一歩考えると不意に、いやでもこの人が言ってる人って母親とか父親の話してないみたいなのが感じられてくる。ここでなんか言えるっていう可能性が出てくるわけですよ。でこういう話って、いやそれはなんだろうな。何十。修正浄土体験ですかと言われると、そりゃ、そういうこともあるでしょうよね。では思うんですよね。でも別に僕は修正浄土体験を目指すわけじゃないしね。いや、それは共感ですよね。もちろんそれは共感はあるでしょうね。それは傾聴ですよね。傾聴もあるでしょうね。でもやっぱり全部あるんですよ。そして、追っていくと、そうやって傾聴ですよねとか、共感ですよねとか、修正浄土体験ですよねとか、ヒステリーの話ですよねとか、無意識が絡んできてますよねって言っていくと、だんだん、フロイトですよね。ってことになるしかないんですよね。